こんにちは。先ほどセレブレーションの話が出ましたが、皆さん何人ぐらいいらっしゃったんでしょうか。いかがでしたか。はい、割合多くの方いらっしゃいましたね。私は3日間ちゃんと行きました。ちゃんとっていうのはおかしいですね。みんなに宣伝しといてね、自分が昼寝してるわけにいきませんので、行ってきました。で、何を考えていたかっていうと、古い話で申し訳ないんですけど、50年前のことを考えてました。1967年、やっぱり50年ぐらい前ですね。ちょうど同じ場所でお父さんのビリーさんがいらっしゃってメッセージをなさったあの場所で、だいぶ集会のスタイルとか様子は違って、今のような歌がダーッとこう連続的に歌われるので、大変正直な話、もう私は1時間半ぐらいからもう眠くなりましてね、もう休みの時だと思って静かに寝ておりました。それからメッセージが始まったと、こういう具合で申し訳ありません。担当事務局の方ね、いらっしゃって申し訳ないんですけど、でもメッセージは恵まれまして、多くの方が前に出て進み出て、本当にこの素晴らしい主の働きがなされたので感謝をしております。で、今日はですね、クリスマスにも入ってきましたので、不思議なシーソーゲームという話から題からお話をしようと思っています。で、シーソーゲームというのは皆さん小さい時に遊んだことがあると思います。これを軸にしましてね、なんかいいものないかなと思ってきたら、すぐそこの事務所にこんなものがありましたんで持ってきたんですけど、簡単に言えばね、こっちが下がってて、こっちが上がってる。で、こっちが上がるとこっちが下がる。こういうことなんですよね。簡単なことです。僕らの頃は、ごめんなさい。なんかこう、不安定で。そんなシーソーゲームなんていう、洒落た名前ではなく、ギッコンバッタンと言っておりましたね。それで笑った人は大体年代がわかります。ギッコンバッタン。こういう感じでありました。で、今日はそのギッコンバッタンがまさに起きたという話を聖書からお話をしようと思っています。で、第2コリントの8章の9節のお言葉、たくさんあるんですけども、今日は一番最後のあなた方はっていうところ、これをみんなで、どうぞお読みいただきたいと思います。9節のところご一緒に、はい。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。とっても意味深い、味わい深い言葉ではないかなと思います。その前後のところを読んでみると、これは実は献金の勧めのところで、これを受け取ったところのコリントの教会の人たちに一生懸命献金しましょうよということを進めているところです。で、それで、あなた方はこのキリストの恵みを知っているはずでしょう、キリストを私たちのために貧しくなって、そして私たちを豊かにしてくださったんだ、だから皆さん喜んで一生懸命に貧しい人たちのために献金しましょうというのがこれの文脈なんですけども、今日はこのところから主イエス様が私たちのために貧しくなってくださったということをお話をしたいと思います。しかしイエス様は貧しくなる前にものすごく富んだお方、あるいはお金持ちのお方だったということを私たちは、覚えています。で、そのことを書いている聖書の場所を本当は皆さん一緒に開きたいんですけども、いちいち面倒でしょうから私の方で申し上げます。ヨハネの17章の5節にこう書いてあります。世界が存在する前にご一緒に持っていたあの栄光、世界が存在する前にあなたと一緒に持っていた栄光という言い方がありますけれども、つまりキリストは、クリスマスにおぎゃっと地上に生まれるずっと昔から、一緒に父なる神と一緒に 栄光を持っていらっしゃった。でもっと少し詳しく書いてあるのが箴言の8章なんですけども、ここはもし聖書を持っていらっしゃる方があって面倒でない方があったらちょっと開けてみてください。箴言の8章というところ、その22節からお読みします。面倒な人はどうぞ聞いていてください。ここには神の知恵としてのキリストが、紹介されています。自分の名前で、つまり第一人称で書いてあります。主はその働きを始める前から、その御業の始めから、私、つまりこれは神の知恵としてのキリストを得ておられた。大昔から、初めから、大地の始まりから私は建てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。神が上の方に大空を固め、深淵の淵を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められたとき、つまり天地創造のとき、私は神の傍らで、父なる神の傍らで、これを組み立てるものであった。面白い形で組み立てるというのはデザイナーです。建築家でいうと設計をする人だ。私は設計者であった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。つまり、ここでキリストのお立場というのが紹介されています。この素晴らしい世界の創造のデザイナーであったっていうんですね。デザイナーっていうのはとても大事な役だと思います。アーキテクトと言いますね、建築設計者。この教会の設計者は能賀雄二先生という方です。とてもアイデアの満ちた方です。私たちが100から200ぐらいのアイデアを出しました。みんなで、こういう教会にしたい、ああいう教会にしたい、もういろんな意見を全部ぶつけました。そして能賀先生はそれを全部ちゃんと聞いてらっしゃって、そうですね、皆さんの要求通りに教会堂を建てるとしたら、もう後楽園ぐらいの広さが必要です。まあ昔は後楽園って言ったんですね、東京ドームぐらいの広さが必要です。まあ、そういう私たちのわがままな願いというものを、それをだんだん絞りに絞って、この今の形にしてくださったのが、私たちが今使っている街道です。彼はデザイナー、アーキテクトであったわけです。キリストは父なる神の創造のデザイナーであった。その点ではものすごい、知恵と力と富と栄光に満ちたお方だったけれども、その偉大な神が私たちのために人間となってくださった。人間となったということは、まあ例えはまだまだ足らないんですけれども、私たちがちょうどアリになるという感じの、そういう想像してください。アリが行列を作って、ドボンドボンと池の中に落っこっていく、前につけた人が悪かった道を作ったのか、ともかくその時にアリを助けよう。でもアリの言葉が分かんない、ね、アリ語っていうのは分かんないから、それじゃあ私がアリになろうって言って先頭を歩くということをちょっとイメージしてください。そしてこっちじゃないよ、あっちだよと、ね、こっちが大丈夫、こっちがアリというふうな形で教えるのが、私たちのただ一つの道だとしたら、私がアリになる。まあ神様が人になるということはもう想像もできないぐらい、これはとんでもない、へりくだり、謙遜であります。しかも貧しい、大工の家で、生まれた場所が家畜小屋であったということも、そして育った家も、まあ、ものすごく、石碑が洗うがごときというほどではなかったにしろ、いずれにしろ、そのユダヤの中ではそんなに金持ち階級ではない、 その日その日を一生懸命働かなければ生きていけないという、そういう苦労をなめられた。しかも私たちが想像しますと、主イエス様は長男でありましたから、しかもお父さんと言われてたそのヨセフさんが早く亡くなったらしい。新約聖書にはヨセフの名前は出てきません。ヨセフの子っていうのは出てきますけど、ヨセフの活躍の様子はあんまり出てきませんから、割合幼くして亡くなったのではないかとなると、イエス様が全部家計を支えていた。ですから本当に貧しいということはどういうことかということを実際に経験なさったわけです。ですから時々お母さんが今晩のおかずにスズメを買ってきなさい、はい、きっとお使いに行ったと思います。そしてマーケットに行って、スズメはどの辺が美味しいかな、スズメを買ってきた。そして、1銭で、2羽買える。ところが2銭だと5羽買える。だから2銭で少し頑張って5羽買ったら少し楽になるって分かります？皆さんはね、あのスーパーマーケットに買い物行く人だったらすぐ分かると思います。そういう細かい計算までしていた。貧しいということがどんなことかということを味わった。そして、これから伝道者生涯に入って、人々の間に伝道するっていう時にも枕するところがなかった。今日はどこに泊まろうか、あそこに泊まろうかっていうこともなかったし、時々税務署の人がやってきて人頭税を払え、人頭税っていうのは一人頭いくらというふうに決まってるんですけども、それを払うお金がない、仕方がないから弟子たちに、ちょっと釣り堀に行って釣ってらっしゃい、魚釣ってらっしゃい、魚を垂れてパッと釣れたら、その魚の口から金貨が出てきた。金貨銀貨ですかね、ともかくこれを持って人頭税にしなさい、まあ、それぐらいお金には縁のない生活をしました、まあ、そして最後には主イエス様はもう着てる着物まで全部剥ぎ取られて、下着まで、取られて、そしてそれがローマの兵隊たちのくじ引きになった。貧しくなったというこの表現ですけど、本当にこれ以上貧しくなれないというくらい貧困のどん底まで降りてくださった。まあ、こんなことを考えると、今から120年前に日本に宣教に来てくださった宣教師を思い出します。ご存知でしょうか、バークレー・バックストンという方です。私たちは小さい時、なんか我が家ではバックストンというのは神様みたいに言われておりましたのでね、バックストン、バックストンってなんか神様の次ぐらいに偉いんだろうなってそういうイメージでありました。しかし子供の頃はそういうその偉い人でもおちょくるような性格がありまして、後ろの方に下がってですね、バックバックバックストーンなってね、手すりから落ちてみたりしてね、本当に実際に落ちて怪我しちゃったりして、まあ、そんなことで、私たちの小さい時のイメージというのは名前しかないんですけれども、まあ後から伝記を聞くとすごい人だったんですね。私はそのバックストン家というのに行ってきたことがあります。今はそこがオールソネーションズバイブルスクールになっている。その屋敷がそのまんま聖書学校になっております。でありまして、岩上先生かなんか連れてってくださったんですね。でその屋敷の入り口からその本当の屋敷に入るまでに車で10分ぐらいはかかるんですよ、ね、ですから車で10分ですよ。私たちのことから言うとこんにちはっつったらもうすぐにで人が見えるというような感じのなんとか小屋に住んでおりますけども、まあ、そんな広々とした屋敷、そこが今全体が進学校になっているというところです。つまり貴族の家に生まれたわけですけれども、日本に宣教に来まして1895年頃でしょうかね。で一番田舎の末裔に、そして移り住んで、そこで、伝道した。 でその時にもう人々を集めるために、カンカラとかそういうものをガラガラっと鳴らして、鎮道屋の格好をしてですね集めた。みんなはああ偉人さんがなんか面白いことやってるから聞きに行こうっていうので集まってきた。まあバックストン先生とイエス様と比べちゃいけませんけども、まあそういうイギリスの高級の貴族さんが、鎮道屋の格好をして伝道したっていうのとなんとなく似てるなっていう感じがいたします。イエス様は最後には命を捨てて貧しくなった。ですからさっきのシーソーで言うと、こんなに高くあったのがこんなにもう本当に徹底的に低くなった。さあ低くなったことで何が変わったかというと、こっちにいたところの私たちが罪の中に沈んでいたものが高く上げられた。そのことがはっきりと書いてあるのがエペソ書の2章というところです。そこにはこう書いてあります。罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、そしてキリストと共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださったと書いてあります。罪の中に沈んでいたところの者たちが罪から許されるというだけでもすごいのに、それだけではなくて私たちが天の高みにイエス様と一緒に彼の御国を相続する相続者として定められたということ、これはものすごい私たちにとっては大きな恵みではないでしょうか。特に私たちの自己中心の罪を砕いて、そして他の人に対する愛を私たちは増させてくださった。これが主の大きな恵みです。主は私たちのために命を捨ててくださった。これによって愛ということを知った。私たちにとってこんなに大きな素晴らしい恵みはありません。でもこれで終わってしまったら、めでたしめでたしですけれども、この言葉には先があります。私たちも兄弟たちのために命を捨てるべきだ。今度はこのシーソーゲームが今度はこっちの方に触れる時が来る。つまり私たち自身が誰かのために命を捨てる、大切なものを捨てる、貧しくなる、低くなるという番であります。その意味で私たちは誰かのために、何かのために命を捨てているでしょうか。ボンヘッファーという人がこう言っています。キリストとは今日私たちにとって誰か。キリストとは他の人のために命を捨てて生きる存在だ。私たちにとっての生、生きるとは他者のための存在であるイエスの存在に預かる、預かる、真似をする、共になる新しい命である。つまり私たちが誰かのために命を捨てる存在となる、これが私たちのクリスマスの挑戦だと思います。ああそれじゃあ私が命をこれから捨てようか、財産を捨てようか、まあ、捨てられるくらい財産しっかり持ってらっしゃるからどうぞ捨てても結構ですけども、まあそこまでいかなくても誰かのために犠牲になる、助けになる、小さな形でも私たちがこのクリスマスにそのことを実践することができたならば、どんなに主は喜ばれることかと思います。皆さんはディッケンズのクリスマスキャロルというのを読んだことがあるか聞いたことがあると思います。ものすごい、ケチな男、意地悪な男、エベネーザー・スクルージという男が自分の雇っているところの書記であるところの男に、クラチッという男ですけれども、その男がとっても貧しい、かわいそうな生活をしているし、自分の子供が、足が悪くて、そして何も助けることができないけれども、何の助けもしようとしなかった。そのスクルージが夢を見まして、その夢の中で自分が将来どうなるかということを、まあ、夢を見させられるわけです。 そしてその夢からハッと覚めて、そしてその夢が今あの将来を、自分の将来こうなるという夢を今からなら変えられるという啓示を与えられて、次の朝その自分のクラークのクラチットという男にクリスマスおめでとう、まあ、一度もクリスマスおめでとうなんて言ったこともない人があげて、そしてプレゼントをあげたという小さな話です。でもこれはチャールズ・ディッケンズという人の処女作だと言われています。彼はいろんな社会の問題を課題にして、そしてこうした物語を通して社会の変革をもたらそうとした、そういう意図を持ってこの手が小説を書いたんですけれども、まあ、私たちがどんな小さな形であったとしても、自分が誰かのために貧しくなるということを、このクリスマスに実行させていただきたいと思います。いかがでしょうか。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。私たちのために徹底的に貧しくなってくださったイエス様、あなたのご愛を感謝いたします。私たちはそのゆえに本当に豊かなものとなり、富めるものとなりました。しかし私たちがその富の中に満足しているのではなくして、誰かのために貧しくなることを挑戦をしておられます。どうぞそのことを実行することができるクリスマスとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではコーラスの方々においで。